オステーション。
ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント。ここはみんなのしゃべり場。リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
レディオ10ミニッショー、このコーナーでは毎月第2日曜日に行われるオープンマイクイベント10ミニッショーを振り返りながら出演者をあーだこーだいじっちゃったりなんかしちゃいます。お相手は5のマスターこと聖ひらきと
ランプレイサックス奏者のしのぶです。
でお送りいたします。
あ、
初めてやないかい。コロナでずっとお休み。
はい
ね、久しぶりに、10ミニッショーレディオをここでね、配信しますが、
はい、
初めてのキャスティング、
はい、
ランプレイ、
ランプレイサックス奏者、
乱れるサックス、はい、やらしいな。
そうですかね、そっちじゃない、
そう、どっち、
え、
どっち、そっちじゃないってことはどっち、
暴れる方、
暴れる、いや暴れるんだろ、
暴れる、
うん、うん、で夜が多いんだよね。
夜多いですね、やっぱそっちか、
そっちだ。はい
はい、
ということは久しぶり、あ、もうコロナがちょっと緩んでから、
はい、
この間で3回目、
そうですね、
復活してね、
はい、
でラジオはちょっとできなかったんだけど、
はい、
それを、この3回目の部分を含めて振り返ってみましょう。
よろしくお願いします。
トップバッターは誰ですか。
中川さん。
お、久しぶり中川さんがトップ。
はい。
宇野さんじゃない。
宇野さんじゃなくしました。う
ん、中川さんね、コロナ明けで、
はい、
あ、まあ、コロナまだ明けてないんだけど、お休み明けで、
はい、
参加した瞬間に、うん、それまでは正美ちゃん命みたいに。
そうですよね。
ね、もう正美ちゃんの目の前でアイラビューしてたしね。
あ、
まあ、俺もやられたことあるんだけど。
ありましたね。
男好きとか言ってた、
ね、言ってましたね。
それがここ3回しのぶちゃんアイラビューになってるじゃん。
すごいですよね。
ひどいね。
早い。
やっぱ俗に言う遠くの美人よりも近くのなんとやらってやつ。
それですね。
なってんのか。
いやでもびっくりしましたもん。
中川さんなんてここに来て、うん、まあ、あるアーティストで来たんだけど、それをきっかけに三姉妹というね、
あ、お名前だけは、
実際の3人の姉妹の、まあ、歌って踊るアーティストがいたんだけど、
はい、
その3人にもメロメロになって、
うん、
特に当時高校生だった愛香ちゃん、
愛香ちゃん、はい、
にもやばいぐらい、
ね、
近づけたらやばいみたいな感じになってて、
はい、
それでちょうどすれ違いでしょうみちゃんが入ってきた。いきなりしょうみちゃんだからね。
早っ、
うん、
なるほど。
で今回しのぶちゃんで
納得いきます ね。
これでかなさんにはいかないのはどういうことなんだろう。
あら、確かに
年齢制限、あ、同じぐらいだ。
同じぐらいですよ、かなさんとは。
何の話や。
でも今回なんか私でもなく、いろんな方のお話をされてましたよね。
振り返ってやってたよね、今までのね、
うん
うんうん、あ、でもね、素晴らしいのがよくね、あんだけ観察洞察通力、
うん、
でちゃんとそれをメモってる、
うん
うん、で
なんか終わってからかなさん言ってたけど、うん、なんかそのスケバンのネタがあった時に、うん、あ、この時ってこういうこの日付だったんだみたいな感じで、
うん、
もう自分も忘れてるぐらいの日にちを全て覚えてるっていうのがすごい。
そう、すごい。だからそれをねちゃんとこう記述して、それでそれを感想文を書いて、
うん、
やっぱねプロのプレイヤーも見習わないとダメですね。
そうですね、しかもそこまでも、うん、アナフィンさんとかカナさんとかいろんな方が出てたにもかかわらず10分で収まってましたもんね、
うん、いや、というかプロのプレイヤーも見習わないとね、うん、そうですねって先に進むところがすごいよね。
任せてください。
はい、2番手は
ニッキーさん。
おお、最近来るようになった。
はい、
あのね、手品をやるじゃない、
はい、
もう手品はねこれ本当素晴らしいんだけど、
すごい、
まあ、ミッキーさんにはあるけど、ミッキーさんのあのこう雰囲気から
い
くと、
は
い、 え、そんなにできるのっていうぐらいね、ちょっと舐めた感じあったけど、うん、だからそのギャップがまたすごい
すごいですよね。
それで、なんつうの、こうちょっとだけドヤ顔するんだよね。
しますします、
あれがいいよね。それでね、最初に1曲歌うじゃない、
はい、
で今回はサザンオールスターズ歌ってたけど、
はい、
やっぱね素晴らしいのがね、歌詞見ない、
うんうんうんうん、
譜面立てない、
立てないですね。
これもやっぱりね、プロの人が本当見習わなきゃいけないと思うのね。
すごいと思います。
歌詞 もちゃんと暗記してやるところがね、こうそういうところをやっぱりこう見て、みんな見てなきゃいけないね、
うん、
ただ手品がうまいとか下手とかそういうことではなくて、
うんうん、
姿勢をきちっとこう見る
っていうこと
だよね、
うんうん、
はい、
はい、
お次は、
次は宇野さん。
お、久しぶり3番手に回った宇野さん、
はい、
曲長かった。
あ、間違えた、
誰だ、
アキラだ
飛ばそう
飛ばそう
せっかく宇野さん行ったからね4番手の宇野さん、
4番手の宇野さん、
曲が長かったね。
長かったですね、
うん、10ミニスショーだから、
うん、
10分の中で収めなきゃいけないのに、まあ、曲は収まってたんだけど、
はい、
基本喋りがあるからね。
ありますね、
うん、今回はね、正直言って、あ、まあ、これ宇野さん必ず聞いてるんだけど、
はい、
曲に関してはね、正直言って可もなく不可もなくだな。
うん、
ただ文句あるのは、文句あるっていうかいつも言ってる、長い、
長いですね、
うん、それでそろそろお題くれって言ってるんで、
うん、
ちょっとお題を考えて、今日このあと、しのぶちゃんの企画イベントがここで5でありますが、
はい、ありますね、
その時宇野さんいらっしゃるの、
いらっしゃいます、
ちょっとお題を突きつけようかなと。
お、なるほど、
厳しいやつをね、
厳しいやつでも今回なんかキーボードが2つありましたよね。
そう、うん、いや、もうキーボード2つだけじゃなくて、いろんなもんね、セッティング、そのマイクも含めて、
うん、
そうすごいで、うん、毎回毎回、ま、今回はね、いろいろうまくいったけど、
うん、
毎回ね、リハの時セッティングしといて本番になって使うの忘れるみたいなね、
うん、そうなんですか。
そう
気づかなかった
そう、マイクセッティング自分で持ってきて、
うん、
ね、マイクセッティングしてるのにもかかわらず、うん、素で喋ってた
あれ
俺レベル上げたらハウてるしみたいな、
何
やそれ、
ありましたね、
よくあります。まあでも宇野さんも俺と一個しか違わないから、
うん、
だんだん年取っていくと忘れますわ、うん、
次どうしよう。3番、
わ
かります、
うん、
アキラさん、
ジェットストリームみたいな、うん、何やったっけ、
なんか飛行機に乗ってるみたいなやつで、
うん、
なんかこう外人がこうなんか日本人見てなんかタトゥータトゥーみたいな、
説明下手だな視聴者の人分かんない全然
いや難しいですね、うんうんうん、
それも今日、
はい、
本日やります、
はい、
まあでもこのラジオ聞かれてる時はね、うん、もう終わってるん
だけど、終わってますね、
しのぶちゃんのイベントに、
はい、
参加、
はい、司会者
するということで、
はい、
うん、これからラジオ、
はい、
この後もラジオ出てくるんですけど、
はい、
そのジェットストリームスみたいな、
はい、
ラジオがこれからレギュラーで続いていくんで、
すごいです
ね、これもご意見ご希望、
はい、
もうやめてほしいんだったらやめてほしいとかそういうのもいただきます。
いただきましょう。
次、
私ですね。しのぶです。
じゃあ自分で説明して。
何やったっけかな。
こら。
あ、そう、宇野さんとコラボをしました。
お。
ダニーボーイ。
ああ。
はい。
もうスタンダードナンバーミュージカルのね。
はい。はい、でもこれなんかずっと前からダニーボーイのコラボやろうねって言ってて、
うんうんうん、
で今回ちょっと念願かなったって感じですね。うんうんうん、
まあでもこうやっていろんな人とねどんどんセッションする、やっぱりソロ楽器だから、
うん、
そういうこうアンサンブル、
うん、
をどんどんどんどんこう高めていかないと、
うん、
自分一人でばっかりやってるとね、どうしてもこうなんつうんだろう、オケでやるのも リズムがタイトだからこういい意味での揺れができなくなったりとかするんでね、うん、
はい、
あのなんだろういい意味でも悪い意味でもうまくも下手もいろんな人とセッションする、
う
ん、
そう
すると個性もそうだし独創性も出てくるよね、
うん、
これからもセッションバンバンやってください。
はい、
次、
渡辺さん、
あ、その前に誕生日やったの。
誕生日やりました、中川さんが。
おお、いくつになったんだろう。
いくつって言ってましたっけ。
なりだけはどんどんでかくなっていくね。
そうなんですか。
頭の中身が成長しないんだけど。
ああ、そういうことか。
一人誕生日。
一人でしたね、うん、
今回って、はい、何をテーマにみんなに質問してたっけ。
あ、今まで食べた一番美味しかったもの。
おお、何。
私エビフライ。
あ、エビフライ、
うん、すごい大きなエビフライがあったんですよ。
うん、車エビかなんか
多分。
うんうんうん、そんなにでかくないの。今ね、今すごかったです。肩幅ぐらい広げてた。
いや、でも本当高校の時に初めて食べたんですけど、うんうん、それぐらい大きく見えたん、うんうん、それが3本ゴンゴンゴンって。
あ、
それだけでお腹いっぱい、うん、
エビフライは美味しいよね。
美味しいよね、
うん、はい、次、
はい、渡辺さん、
なべちゃん、はい、まあ、あのもうレギュラーのようにインストゥルメンタルギター、
はい、
アコースティックのね、今回もまた安定してたけど、
うん、
何か5でね、よく、ミュージックビデオみたいなのをよく見てるじゃない、
はい、
でこの辺なんかに触発されたのかな、アコギでこうチョーキングとかこうしててブリッてなってた、練習しましょう。
でもいつもなんか聞いてて癒されるんですよね、
う
ん、あのメロディーと伴奏を同時にやられるじゃないですか、うん、あれすごいなと思って、うんうん、私ギター全くできないんで。
でも少なくともここで10ミニッツショーが始まってから、うん、ほとんど毎回出てるわけだから、
はい、
少なくとも 14,5 年のキャリアはあるってことだよね、
はい、
もちろん前からやってるけど、うんうんうんうん、毎月人前でアマチュアなのにやるっていうことが、うん、下手なプロより回数が多いよね。
多いですね。
はい、次、
はい、かなさん。
かなちゃんね、あのもう自分で取りって決めてるよね。
いや、私が決めてるかもしれない。
いや、だからあのギリギリしか来ないじゃん。
あ、確かに。そっか、そういうことか。なるほどね。私
ギリギリ来れば、ね、ほら順番決めるのもさ、
うん、
ね、危ないじゃん、前にしとけば、うん、ああいうのちゃんとこうやっぱ長いキャリアの中で覚えていくんだね、こういうこと。
もう私もうこう順番決めてて、うん、かなさん一番最後じゃないといけないんじゃないかって、
あ、
思ってるところも、もうあの私去年から10ミニッツこう、
うんうんうん、
やらせてもらってますけど、毎回トリだったので、
あ、どっかのイベントでいつもトップバッターだってブーブー言ってるしね。あ、ダメかこれ言っちゃ。
分かんない分かんない。
はい、ゆうきこれピーしといてね。はい、
はい、
まあね、今回っていうか、その前回前々回、
はい、
そのコロナの真っ最中の中ね、本当にねみんなよく集まってくれたし、
うん、
うん、やっぱり生で聞くのもいいし、うん、やるのもお客さんが目の前にいる方がやっぱりいいよね。
いいですね、
う
ん、
これは横でこう見ててもその臨場感がすごく感じるから、
うん、
まだまだコロナも大変だけど、みんなで本当に気をつけながら、
うん、
やっぱり会って目と目を見ながらやりたいよね、
うんうん、私なんかこう皆さんがいると一体になれるので、
うん、
まあ、10ミニとか特にそうなんですけど、うん、なんかみんなが一つのイベントをこう作り上げていくっていうか、うん、それがまたなんとも、
そうだね、
うんうん、嬉しい。
はい、じゃあ来月は9月の10あ、じゃない10月の11日か
11ですね、
ね、
はい、
はい、に、また、14時から、
はい、
スタートいたしますので、
はい、
これを偶然聞いた初めての方もぜひお集まりください。そして、はい、またね、心 こういう中だけども気をつけながらみんなお集まりください。決して無理はしないでくださいね。はい、では、来月までみんなで元気に集まるように、バイバーイ。
息子が俺の青春をつまびき始めた。そろそろいいかな、新しい青春を見つけに行っても。
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズは、マーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド、今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと、自社工房も完備しておりますので、修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ホーボー
5 Radio Station DJ Jumanji Selection。皆様いかがお過ごしでしょうか。2020年ももう9月までやってまいりました。はじめまして、 DJ のジュマンジでございます。じゃあ君は何者かということを多分皆様思われる方いらっしゃるかもしれませんけど、先ほどもしかしてもう天民釣れるよ聞かれた方はスキップされてしまったアキラという男がいたかと思いますが、そのアキラでございまして、別名私 DJ ジュマンジという名前で、DJ もさせていただいているという活動をしている感じのものでございます。と言いましても、この DJ ジュマンジというのはですね、某これ言っちゃっていいのかな、 J-WAVE というFM 放送局あるので、そこの DJ 太郎さんという方にですね、直々にこれお名前つけていただいた名前なので、しかも今回が初解禁ということで、いやもう本当 DJ 太郎さん、この場をお借りしてありがとうございます。早速使わせていただきたいと思います。この DJ ジュマンジセレクションではですね、毎回1枚のアルバムを、紹介していくという、そんなから私がセレクションしながら、語りをしたり、曲紹介をしたりなど、いろんなそういうことをやっていきたいなと思います。で、今回はその第1回、記念すべき第1回目なんですが、もう今ではギャルパラの司会者、そしてお店ではねキリンバーもされている、もうキリンと言っただからもうこのお店の方は分かると思いますが、高尾彩香さんのアルバムエコロケーション、このアルバムから数曲ピックアップしてお届けしていきたいなと思います。では最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。先ほども申し上げましたけれども、毎回アルバムを1枚ピックアップして、と言いましてもアーティストはですね、5で演奏されている、ライブされている方のアルバム、まあ、シングル CD かもしれませんけれども、それをピックアップしてお届けするという形になってまいります。で、今日はですね、この高尾彩香さんのエコロケーションのアルバム、まあ、全部で10曲あるんですけれど、その中からですね、私が気に入ったものを2曲、ピックアップします。で、もう1個は、もう1曲実はピックアップする曲がありまして、それはですね、まあ、私が先ほどちょっと天秤つてるようにちょろっとマスターの生産がおっしゃっていたんですが、まあ、私いつも天秤つ賞では東京 FM の、もう、なんて言ったらいいんでしょうかね、もう、長い歴史を誇る番組ジェットストリーム、今年4月から福山雅治さんに担当変わりましたけれども、番組的なことを、天秤賞で、やっておりまして、まあ、それの、レディオステーションバージョンをやってみようと。で、その今回の高尾彩香さんのエコロケーションのアルバムの中で、一番、フィットする、そのジェットストリーム的にフィットするような、曲をピックアップして、私がちょっと少し語りをしようかなというふうに考えています。ではまず最初、その今回のエコロケーションというこちらのアルバム10曲の中2曲ピックアップする曲の中のですね、1曲目なんですけれども、これひねくれ者という曲があります。で、このひねくれ者という曲、最初にこれ聞いた時に、まあ、私が感じたことなんですけれども、曲調がですね、サリオさんというアーティストを、ご存知の方いらっしゃいますかね。YouTube でサリオさんってこれピックアップしていただきたいんですが、これサリオさん あの作曲を小林武さんが作曲していて、曲調があなんか近いなっていうのをすごく感じたんですね。でじゃあどんな歌詞なんだろうっていうのを歌詞を読んでみたところ、えひねくれ者の歌詞だったという、さあこれどう曲調明るいのに中身ひねくれ者、どんな感じ、なんかこれもまた曲の明るさとまた歌詞のまあこう自分はひねくれ者みたいなそういう感じの世界となんか相まってんだなというふうに思いまして、じゃあ実際に私の DJ ジュマンジセレクションではですね、ポエトリーリーディングというのをちょっと やりたいと思います。ちょっとポエトリーリーディングっていうのをね、あの聞いたことがないという方がいらっしゃるかもしれませんけど、これあのかつてあの教育テレビでやっていた佐野元春さんのソングライターズという番組で、佐野元春さんが、ゲストのアーティストの曲を、1曲ピックアップして、歌詞をリーディングするというコーナーがありました。まあ、そこに、ちょっと、まあ、尊敬の念を私が抱いていて、まあ、それをやってその後実際の曲をかけて聴いていただくということをちょっとやってみようかなというふうに思います。ではポエトリーリーディングいきましょう。ひねくれ者、誰が決めたルール教えて。日神さえも走り続けた景色は灰色の世界で、ひねくれ者、そばにいてもそっとしといて、ただそれだけのことなんだ。笑い声も全部馴染めず、強がり守って孤立していることに意味さえわからなくなっていた。ひねくれ者、一人歩きする、諦めたの、涙さえも枯れて散った。歩くスピード、後ろからついていく、胸の奥の中で寂しさ募る本当の姿。ひねくれ者、ひねくれてもねえ、私は私でそれだけは変わらないの。でこの歌詞を読んだ後にこの明るい、まあ、このサウンドが来る。いやまた聴き方がちょっと私の中では変わりましたね。高尾彩花、ひねくれ者。 はい、高尾彩香さんのひねくれ者という楽曲をお届けしました。なんかこのポップ感のこの曲調の明るさの中にやっぱりこうなんか強がりとかそういう言葉が入っていくとまたなんかさらって聞けるっていうところがねまたこの曲の良さなのかなって私は感じながら聞いていました。そしてもう一曲、ピックアップしたいところなんですが、その前に、箸休めということで、5レディオステーション DJ ジュマンジセレクション、イマジネーショントリップのお時間になります。このコーナーではですね、この今回ピックアップした、まあ、今回ですと高尾彩香さんのエコロケーションの中の一曲をピックアップして、それで、その曲に合わせて、ちょっと物語を構成していくというものになります。で今回、イマジネーショントリップのBGM で使う曲はこのアルバムのタイトルトラックエコロケーションになります。このエコロケーションという世界、エコ、私たちはエコという言葉を聞くとペットボトルのリサイクル、そんなことをすぐ思い浮かぶ人たちが多いかもしれません。ですがエコという言葉は自然と調和するという言葉も中に入っています。その言葉通りの街がこの日本にはあります。その場所はマグロで有名な青森県大間。山と海に囲まれたこの街に行くためには唯一陸路ではなく船で行く、函館港からフェリーで60分、1日2便しかない船を使って行きます。津軽海峡の冬の風は冷たいですが、8月に行く津軽海峡の風はどこか涼しげです。夏の暑さを忘れてくれる、そんな世界、そして目の前に見える山々、そして大間の町。大間の町を港を降りて徒歩5分ほどのところに、美味しい美味しいマグロのお丼を売っているお店があります。実際に店内でも食べられます。その日取れた大間のマグロ、これをマグロを漬けにして漬け丼にします。味噌汁、漬け丼、当時の価格で1,080円、非常に味がよく美味しく、そして磯の匂いを感じながら、海風を感じながら食べる、この至福の時間はたまったものではありません。そして山の緑もとても綺麗です。その緑の色を、昔私の祖母はこう言っていました。目が悪くなった時にはその緑をしっかり見なさいと。一種都市伝説的だと私は思っていましたが、大間の山々の緑は自分の視力が良くなるのか錯覚するぐらいな感覚を覚えてしまいます。ぜひ大間に、といっても今コロナですから旅をすることはできません。来年旅ができる時にはぜひ皆様大間の町へいらしてください。というまあこんな感じでですね、イマジネーショントリップということで、まあ私も結構日本各地出張とかで行っているものですから、まあそこの街で起きた出来事とか見たこととかいうものをですね、ちょっと曲に乗せて、お届けしたいなというふうに思っております。ということで以上イマジネーショントリップのコーナーをお届けしました。さて話は戻りましょう。エコロケーション、高尾彩香さんのエコロケーションのアルバムから、2曲ピックアップする。これ先ほどひねくれ者という曲をピックアップしましたが、もう1曲、ピックアップします。私はこのアルバムの中で一番好きな曲なんですけれども、初めてこの曲を聴いた時にですね、なんか感情の躍動というのと、何か物受けっていう表現、アンニュイって言葉が、まあ、ありますけれども、なんかそのアンニュイな状態を打開したい、つまりなんかこの物受けな、こうなんだろう、感情がこう箱の中に抑えられていて、その箱から何かボンって飛び出したいというのが曲調に表れているなという非常に感じました。ただまあそういう曲調の曲だからといって必ずしも歌詞が、そういう感情だけで構成されているような曲ではなく、とても明るい曲だったり、あのギャグのような歌詞であることもありますので、まあちょっと歌詞カードを見てみたんですが、いやーこれ歌詞と曲、見事なマッチングだと思います。いや聞いた時おーっと思いました。皆様どう思われましたかね。 いやでもこれ実際ライブで聞くとやっぱりその感情の躍動という点に関してはものすごい感じますね。なのでぜひ高尾彩香さん、5でもライブされていますし、スナックキリンというのを毎月、されていらっしゃいますし、ギャルパラでもね司会者もとしても活躍されていらっしゃいますので、もしこれ初めて聞いた方いらしたらぜひ高谷彩香さんご注目いただければなと思います。ではその仮面の歌詞ちょっとリーディングしてみたいなと思います。あなたの口ぶりに人差し指当てて、今宵も荒れ狂う二人、カーテンが揺れてる、時を刻むように、愛しているなんて溺れたら終わりよ、分かったでしょ、恋に毛玉獲物、耳元でささやく甘い言葉にノックダウン、体と心は別物、リンゴを丸かじり、毒入りだと知らず、すぐに引っかかる、バカなあなただけど、分かったのです。これも愛の形。手遅れな恋して、追いかけて、逃げられ、また仮面をかぶり街へ。感触だけ残り、爪痕は残さず、奪っていたのはただ一つの心、分かったでしょ、どこで船出すの、今宵、お願い、姿を見せて。高尾彩香。仮面。
DJ ジュマンジセレクション、いかがでしたでしょうか。初回ということで私もどんな感じで構成しようか迷ってはいたんですけれども、まあ、こんな感じになって、まあ、初回はこんな感じでやってみましたけども、皆様ね、これ聞かれた方、こんな方がいいよみたいな、もしご意見ございましたら、まあ、感想でもよろしいので、送りいただければ幸いです。ハッシュタグなんですけど、ツイッター最近 SNS やってる方大変多くなりましたけど、ハッシュタグ、申し上げます。すべて、小文字で FRS数字の5レディオ、FRS 数字の5 RADIO こちらのハッシュタグをつけていただいて、感想を送っていただければと思います。私も、感想を送っていただければ拝見させていただきますので、感想もお待ちしております。さあ5レディオステーション、まあ、これまでずっといろんな歴史がありましたけども、まあ、コロナが明けて新しい歴史が始まってまいります。まあ、私もね、この新しい歴史のスタート地点に立ったということ、まあ嬉しいなと思うと同時に、さあこの後どんな展開が待っているのか、まあ、予測できない未来をちょっと楽しみにしている感じでございます。それではまた来月お会いいたしましょう。皆様によっとって良き1ヶ月になりますように。ここまでお会いで DJ 十万字でした。また来月、バイバイ。
Radio Station.